kuru pāre yāṁ itakāṁ āvā ōhum sākura jirāṁ ārāṁ kī kāmuīmā ūshirī kā āyāi kōshīne ere.
イランカラプテ、おはようございます。2015年11月8日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第175回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと、恵庭市の FM イーニワでは録音により、毎週土曜日にそれぞれ放送され、FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また、FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。スタジオのあるこちら北海道、二部隊の天候ですが、今日は雨です。北海道は一雨ごとに寒さが厳しくなってきます。アイヌ語で11月はクエカイチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは10月18日付北海道新聞より、伝統酒量再現、神に感謝。新しい酒を迎えるアイヌ民族の伝統儀式アシリチェプノミが10月17日関係者や見学者ら60人が参加し、ビラトリ町二部谷のお札沢で行われた。地域に伝わる漁具、漁法などの伝承のためのアイヌ文化振興研究推進機構の伝統的生活空間、イオル再生事業の一環で、今年で6回目。知事の許可を受けて、鮭30匹を用意し、5匹を料理用に、25匹を沢の一部を仕切った幅5メートル、長さ30メートルほどの生けすに事前に放流。同機構の職員で、祭祀の川名の俊也さんが最初の1匹を捕獲し、神に感謝する儀式のカムイ飲みを行った。続いて機構職員らが、マレッと呼ばれる鍵付きの漁具などを使った漁法を披露。向川町から初めて参加した女性は、マレッで鮭を持ち上げ、すごく重いと驚いていた。本日2つ目のニュースは、10月27日付北海道新聞より、ビラトリのトマト、和牛、札幌で PR。ビラトリ町の特産品を消費地の札幌で PR するビラトリトマト和牛フェア2015が札幌市中央区の商業施設札幌ファクトリーで開かれ、多くの札幌市民らで賑わった。5年前から続けており、今年は10月17、18の両日に開催。以前は札幌市内のホテルを会場に参加者を募る形だったが、定員を上回り抽選するほどの人気となったため、昨年から札幌ファクトリーに会場を移し、多くの人に町の特産品に実際に触れてもらう形式に変更した。会場ではビラトリ高校の部活動トマトクラブが考案したトマトジャムを使ったレアチーズケーキや、トマトジュース、ビラトリ和牛のサイコロステーキなどの試食試飲に人気が集まり、200円でトマトが7から8個入る格安の詰め放題コーナーには行列ができた。町の担当者は、市民に知られてきたせいか、昨年以上の人出だったと話していた。本日3つ目のニュースは、10月29日付北海道新聞夕刊魚眼図より、札幌大教授本田裕子さんの北海道文化賞とアイヌ木彫工芸の未来。阿寒湖畔在住の藤戸武樹氏が本年度の北海道文化賞を受賞された。美術分野での同賞受賞はアイヌ民族初である。アイヌ木彫工芸の第一人者としての藤戸氏の存在は、関係者の間では数十年前から知られていた。しかし多くの人々がその作品の圧倒的力量を目の当たりにしたのは、2013年 道立近代美術館で開催されたアイヌアート風の語り部展だったに違いない。昨年 JR 札幌駅西コンコースに設置されたイラン・カラプテ像の名演像も藤戸氏が制作された。札幌の玄関口で弓を手に舞う絵歌師、長老は来訪者を歓迎するとともに、アイヌ民族の誇りと威厳を世の人々に示している。このイラン・カラプテ像は、多くの企業や一般の方々のご寄付により、私が代表を務める札幌大学ウレシパクラブが設置させていただいたものであることから、先日私のもとに東京南青山の男性美容師からメールが届いた。初めて像を目にしたとき、あまりの素晴らしさに立ちすくんでしまった。すぐに作品集を取り寄せ、多くの人々と鑑賞している。ぜひ直接会って、設置の経緯を聞きたい。半月後に会った彼は、オーガニックヘアカラーリングのカリスマ的存在で、国際的に有名なアーティストの専属美容師。各地の神社仏閣を訪ね歩いているとのこと。そのような人物が、国宝級の像を見たさに何度も札幌駅を訪れるという。この一例だけでも北海道文化賞受賞がうなずける。木彫はアイヌ伝統工芸の核とされるが、伝統を受け継ぎプロを志す若者は少ない。藤戸氏の受賞は彼らの背中を押し、未来を開いてくれるに違いない。本日四つ目の記事は11月5日付北海道新聞より、アットゥシオリで伝統学ぶ、二豚二小児童が挑戦。ビラトリ町内の小学校でアイヌ文化に触れる授業が行われている。いずれも総合的な学習の一環で、11月4日には二豚二小学校でアイヌ民族の伝統医療であるアットゥシ樹皮の反物織体験が開かれ、全校児童26人が地元住民の指導を受けながら伝統文化に親しんだ。ビラトリ町教育委員会によると、町内の小学校では数年前から稲きび収穫や木彫など地域に伝わるアイヌ文化を知る体験型の授業が行われており、本年度は二豚二小、ビラトリ小、シウンコツ小の3校がアットゥシを取り上げているという。二豚二小では10月に2回、おひょうの皮から糸を作るなどの体験授業を行っており、3回目となるこの日は、二豚に民芸組合の藤谷留美子さんと貝沢美雪さんを講師に織りに挑戦。子どもたちは真剣な表情で、釘のついた木製の織り機に糸をかけ、おひょうの糸は切れやすいから気をつけて、上手だね、などと声をかけられながら、しおりを編んでいった。12日にも行い、完成させる予定だ。6年の森祐樹さんは、慣れていないので難しいけど、編み物が好きなので楽しいです、と笑顔を見せた。講師の藤谷さんは、地元の子どもたちに伝統工芸の魅力を伝えられるいい機会です、と話していた。本日最後のニュースは、11月7日付北海道新聞ウエピリカのコーナーより、関根真紀さんの回。アイヌ文化フェス、宇梶さん。トーク堂々と。公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構が主催するアイヌ文化フェスティバルが10月3日釧路で開催され、俳優の宇梶隆さんと私がトークショーを担当しました。ドラマや CM で見ない日はないほどの大物俳優を相手に、私は民放テレビ番組の徹子の部屋のように持っていきたい衝動を抑えつつ相手役を務めました。宇梶さんといえば、かつて2000人を率いる巨大暴走族グループのリーダーだったことで有名ですが、実は誠実で心優しい温かい人柄です。人はどのように生きるべきか、人とはこうあるべきではないか、お会いするたびに私は学びの時間をいただくのです。今回は浦河町出身でアイヌ活動家のお母さん、静江さんについても少し触れていただきました。静江さんは、活動に力が入るあまり家を空ける日が増え、当時反発した宇梶さんは一緒に暮らさなくなったといいます。私自身は両親が土産物店を営む忙しさの中でも、夜は家族一緒に過ごし、アイヌとしてのアイデンティティが自然と備わりました。アイヌとして生まれても 都会に出てアイヌとは無関係に暮らす選択肢もあります。宇梶さんもその一人ですが、僕はアイヌです、しかしアイヌのこととは無関係な仕事をしていますと堂々と胸を張り話す姿はとても素敵です。いろんな生き方があるんだなぁと力づけられます。アイヌとしての生き方を選択した私は、アイヌ文化伝承に日々時間を費やしています。でもそれは十人十色でみんな違ってみんないい、アイヌであってもなくても誰かが守り伝え残していく、それぞれが役割を持ちいろいろな分野で頑張る、それが今の私たちには必要なのだと思います。20年前に初めて宇梶さんと出会い、今もこうしてつながっています。それぞれの道を歩みながらもアイヌであることに誇りを持ち生きる、その姿を将来子どもたちが目標としてくれることを願い、ますます頑張らなければとの思いを強めた一日でした。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントお願いします。
はい、先ほど宇梶さん のトークショーの話が、関根真紀さんによって書かれておりましたけれども、宇梶さんというのは本当に自分は、母方がアイヌ民族であるということで有名な俳優ですけれども、自分の出自をきちっと明らかにしている人なので、我々アイヌ民族にとってもとても心強い人だなと、そういうような印象を持っております。
ありがとうございました。最後にお知らせです。今年度の板関老アイヌ語弁論大会についてです。板関老アイヌ語弁論大会は11月21日土曜日10時より、北海道大学高等教育推進機構 S 講義棟2階 S2 講義室にて行われます。二部谷アイヌ語教室からも多数参加予定です。お時間のある方はぜひお立ち寄りください。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは板関老、これはアイヌ語なんですけれども、アイヌ語弁論大会というものが行われます。それをテーマにお話をしたいと思います。私、司会進行を務めます茅野史郎です。それでは出演者順番にですね、自己紹介をお願いします。
ヌキ別から来た木村文夫です。
ビラトリ本庁から来ました貝沢博子です。
志雲骨から参加の仙石優子です。よろしくお願いします。
二部谷小学校千葉ちゃんこと千葉です。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、この板関老、これアイヌ語ではですね、話しましょうという意味なんですね。ですからアイヌ板関老というふうにはなってませんが、一応アイヌ語で、表現してますので、アイヌ語で話そうと、そういう、タイトルになっています。それではまずですね、ひろこさんにちょっとお聞きしたいんですけども、はいはい、今までこの板関老には何回出演してますか？
出場したのは2回です。
2回、
はい、その前にも1回遊びにっていうか見に行ったことがあります。
見学はね、
はい、見学あります。
昨年その出場されて、はい、どんな感想をお持ちですか？
出場するまでがいいんですよね。出場はもうその時になってみればもう もう緊張してどうなってるのか分からないんなんですけど、その前にやっぱり出場するために勉強するとすごくあのアイヌ語力がつく、うん、だいぶ勉強になります。
なるほど、
はい。
去年出た時はどういう内容？
チロヌプアイヌ語チャランケというものを覚えてそれを発表しました。
なるほど。キツネのチャランケというやつですね、
はいはい、そうです。
チャランケというのはダンパンというやつですね。
はいはい。
なるほど、はい、その酒ちょっと教えてください。
何だったっけな。
パウチョ、
あパウチョチョパフンフンフン、
はい、はい、ありがとうございます、はいはい。それでは仙石さんにちょっとお聞きしたいんですが、はい、あの板関路は
何回か、はい、あの何ですか、観覧車席で見させていただいてます。
あの見ててどう思いますか？
あのですねいや出る人本当すごいなと思いますよ ね、
すごいですね。
ステージの上で、まあ、暗記したり、まあ、紙見たりする方もいらっしゃいますけど、一人だけであの場に立ってどうぞと渡されて、ね、なんか自分で喋ってかなきゃいけないじゃないですか。
そうです、
あれがしかも見てる方が全員台本持って正しいかどうかチェックしながら見てる、あの空気感が
そうそう、ね、
たまらないですね、
でも私も毎年見てるんですけど、まあ、見てるっていうか見学してるんですけどね、はい、出場者のレベルがね非常に高くなってるような気がしますね。で子供たちがすごい上手なんです、
ね、子供たちすごいですよね、
うん、すごいです、もう本当見たことない人一見の価値ありです、うん、ぜひって思いますよね、
うん、特にねあの小学校に入る以前の子供たち、
あ
字読まないから耳で覚えてるでしょ、うんうんうん、だからその子供たちって本当上手なんですね。
すごいですよね、うん、驚きですね、
ね、スラスラスラっとね、
うん、だから幼稚園児がもう強敵ですね子供の部では、はい。それでは千葉校長にちょっと話を聞いてみたいんですけども、
はい、
先生はあれですか、あの見学したことはございますか？
はい、ですね、去年実は初めて見学させてもらいました、その中でですね、やはりうちの卒業生もあの参加していて堂々と発表してるんですよね。
なるほど。
でやはりあの私職業柄ですね、英語の弁論大会っていうのは何回も審査員もやったことあるので、あのその板関路のね会場で、そのものをですねいただいたときに自分で審査している自分がいたんですよね。だからいや職業柄恐ろしいなと思いながら、はい、ああいうのもさっぱりわからないのに、やはりそのボディアクションですとか、それからアイコンタクト、こういうようなものがやっぱりあの言葉の中ではあのものすごく大事なんだなということがあの分かりましたし、こういうような取り組みっていうのはやっぱりあの表現力もアップするし、あのコミュニケーション能力もね身につくので、大変いいあの試みだなというふうに思っています。
なるほど。ちなみに地元の子どもたち出場していたと思うんですけども、
はい、
点数つけました？
つけました。わからないのにつけました。
満点でした？
はい、いやあの満点ではなかったんですけど、あの確かですね、一番僕がいいかったなと思うのは、向川町から出てたあの子どもの発表がすごく素晴らしかったなというふうに思ってたんですね。名前忘れましたけどね。でその次2番目にあの甘い点数でつけさせていただきました。
でも実際どうでした、はい、入賞しましたか？
ですね、入賞はしなかったと思うんですよね、うんうんうん、だけどもいやとにかくあそこの場で堂々と発表している、うんうん、あの新しいねこうあの子どもの姿を見させてもらったので、自己発見というかそういうものをさせてもらって、うん、とってもいい勉強になりました。
はい、はい、それではですね、抜き別からご参加の、木村文夫さんにちょっとお聞きしたいんですが、木村文夫さんは、アイヌ語教室にも今年から通い始めてるんですけれども、はい、11月21日北大で行われるその板関路アイヌ語弁論大会見学予定ですが、どういうことをあの期待してますか？一言お願いします。
あ、全然わかんない。
全然わかんない。
とにかく
まあでも楽しみですよ ね、
ね、そうです ね、 ね、
はい、11月21日アイヌ語教室の受講生並びに出演者がバスを仕立ててですね、はい、北大の方に行って、北海道大学の方へ行ってその発表を聞く予定になってます、
はい、頑張って楽しみにしてます。
そうですね、はい、それではですね、今日は板関路アイヌ語弁論大会についてワイワイガイガイをお送りいたしました。どうもありがとうございました。
どうも
きれいきれい。
本日はビラトリの隣町むかわ町で英語補助教員アシスタントランゲージティーチャーをされていますエリナ・オノさんをお招きしています。エリナさんはオーストラリアからお越しです。エリナさんは今年の春からビラトリ町で開催されているアイヌ語教室の一つに週1回通われています。ビラトリ町では複数のアイヌ語教室が開催されていますが、その中の一つのニュージーランドの先住民マオリが開発した学習法であるテアタアランギ法を学んだ講師によって行われている教室に通われているところです。エリナさん、こんにちは。
こんにちは。
お若いですが、年齢をお聞きしてもいいですか？
はい、25歳です。
エリナさんはいつ日本にいらっしゃいましたか？
昨年の8月に日本に行きました。
昨年の8月です。はい、ALT をされているのですけれども、ALT 英語補助教員というのはどんなお仕事でしょうか？
はい、向川で小学校や中学校で楽しく英語の勉強をしています。
はい、授業はエナさん一人じゃなく何もう一人先生もいるんですか？
はい、先生、日本の先生
でもいっぱい。エリナさんなんかもグッズを作ってますよね。
はい、
あれはどのような？
はい、よくやっぱり1年生の子供たちはやっぱりゲームと一緒にやりますので、はい、いろんな面白い道具やを作って楽しく英語を勉強しています。
は
い、
幼稚園じゃなかった、
はい、幼稚園も。
就学前の人も行ってますね。
はい、幼稚園も行ってます。はい、
まずというかいきなりなんですけれど、オーストラリアにエリナさんがいられるいるときに、アイヌ民族が日本に存在することはご存知でしたでしょうか？
オーストラリアで私は大学で日本の文化をちょっと学びましたので、
はいはい、
ほんの少しを、はい、アイヌの人がいることはちょっとだけ勉強してます。
そうだったんですね。
はい、
それで日本に来てからテアタランギ以外にも白老のポルトコタンに行かれたりしたとのことですけれども、どんなふうにアイヌ民族についてどのような興味を持たれていますか？
はい、すごく歴史がたくさんあって、すごく面白い、なんか別の世界みたいで、すごく面白くて、なんかやっぱりもっともっと勉強したいと思いました。
そうですね。鹿肉のカレーライスを食べたとおっしゃってましたけど。
はいはい、すごく美味しかったです。そこで初めて食べました。
オーストラリアの鹿っているんですか？鹿の肉って食べれます？
ほとんど売っていないと思います。
はい、オーストラリアにはまた別にですね、こっちにはないものが。
はい、
お料理がお好きですよね？
はい、料理は大好きです。
どうしようかな。アイヌ文化が、エリナさんにとってどんな意味を持っているかっていうのを教えていただけますか？
はい、やっぱりアイヌはすごく面白くて、やっぱり日本の歴史なので、
はい、
日本の文化の中で大切だと思います。う
んうん、ALT 同じエリナさんと同じ英語補助教員の方があちこちの道内からこのテアタランギに来られていて、以前は4名ぐらいが続けてずっと来られていましたね。それで私たちもなんていうかね、割合としてその外国のそういう方の方がアイヌ文化に興味がある方が割合として多くいられるような感じを受けてたんですけど、皆さん ALT の方たちはどのような興味を持って 参加していられるのか知りたかったんです。
はい、やっぱり友達とやっぱり外国人、うん、外国人はほとんどアイヌのことは知らないので、はいはい、やっぱり日本に来てそこで学ぶことが大切だと思って、
はい、
うん、そしてそれやっぱり話すことがすごく教えたかったみたいで参加して、はい、うん、そこで
英語の英語を教えることにも利用できる感じですか、その方法が、タイランギ法っていうのは自分たちというか、ね、LD の人たちが英語を教えることについても何か参考になることっていうのはあるのでしょうか。
あ、はい、私はアイヌ語も参考したのはやっぱり他の国の言葉を学ぶことが結構難しいけど、うん、はい、楽しみは、はい、すごく大切だと思います。
すごくテアタラン技法はゲーム感覚ですよね。
あ、はいはい、はい、やっぱりジェスチャーとかものを使って絶対英語や日本語を使わなくて、はい、全部アイヌを使ってすごくいいと思います。
はい、うん、日本にあとエリナさんはどのぐらい滞在される予定ですか。
また、うん、2年間ぐらい。
あ、まだこれから2年間ですか、はい、あ、そうなんですね。
はい、
あ、
やっぱりすごく北海道の人はすごく親切なので、
そうなんです、
やっぱり自然とすごく好きなので、
あ、そうなんですね、
はい、長くしたいと思います。
嬉しいです。いや、残りの時間を楽しんでいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
以上で終わります。ありがとうございました。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二部谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は開館時から変わらぬ400円。館長在館時はご要望に応じ、解説なども行っております。調律博物館や二部谷温泉、湯からとともにご訪問ください。
ハローエブリバディ。イランカラプテ。ニブタニ小学校だよりの時間です。パーソナリティはいつものようにニブタニ小学校の千葉ちゃんこと千葉が担当いたします。実は、昨日までですね、私は釧路の方に、研究会に参加していてですね、4日間ぐらい、不在だったんですけれども、昨日8時過ぎに帰ってきて、少々疲れ気味なところを頑張ってやりますので、この原稿もですね、実を言うと、釧路 のところで、夜ですね、原稿を作りながら、やってきました。それで、宿泊先がですね、ラビスタ釧路川というところに宿泊したんですけれども、まあ、ムサバヤ橋のですね、ちょうど手前にあるホテルだったんですけれども、そこのところに、イランカラプテというですね、ポスターが、デカデカと貼ってありまして、これは思わずですね、そのイランカラプテの普及活動に、試みているということで、思わず心の中でやったーと叫んできました。大声で叫ぶと、何や、突然ね、何を大声出してるんだろうというふうに思われるので、そういうことで我慢しましたけれども、心はワクワクしていました。さて、本題に入りますが、今日で第19回目の二部章だりと、いうことになりますが、ちょっとですね、先ほどの、地域のニュースと、被ることになってしまうんですが、今日はですね、先ほど紹介した、圧倒しおりのですね、ことについて触れたいというふうに思います。本校で、総合的な学習の時間の中でですね、アイヌ文化に触れる授業を毎年行っているんですけれども、今年はですね、アイヌ民族の伝統医療である圧倒し織の体験をですね行っています。子どもたちは、地域住民の指導者である、藤谷留美子さんとそれから貝沢美雪さんに、ご指導を願いながら、伝統芸能の一つである圧倒し織の魅力を伝えるために分かりやすくそして丁寧な指導で子どもたちは真剣に取り組んでいます。本校では10月にもうすでに2回、おひょうの、川からですね、糸を作る、などの体験を授業で行っていて、おひょうの川を広げていく作業ではですね、講師の藤谷さんや貝沢さんがですね、貝沢さんが、アドバイスを、しっかりとですね、やってですね、こう、慎重にしないと、おひょうの川が、剥がれてしまうのでね、気をつけてねというような感じで、言っていて、そういうことで丹念にですね指導しながら子どもたちはですね真剣に、そうゆっくりですねこう広げていった いってる姿があるんですよね。そうするとですね、子どもたちはその体験の中から、こんなにおひょうの川って広がるのっていうふうに、あれしましてですね、大体そうですね、10センチぐらいまでかなぐらいまで広がるんですよね。私もそれを見てですね、びっくりして、思わず感動したんですけれども、まあそういうようなことで、貴重な体験をしております。でですね、その、後しおりのそういう体験活動だけじゃなくて、藤谷さんや貝沢さんから、いろんなお話を聞くことができまして、圧倒し織の大変さの、話を、聞きながらですね、何十年もやっていると、指の、指紋がですね、擦れて、もう指紋がないそうなんですよね。いや、だからそういう話を聞いてすごくびっくりしましたし、座った状態で、その、圧倒しを折るんですよね。そういうようなことで、膝が悪くなって歩行するのが今は大変ですと笑いながら、お話をしていましたけれども、子どもたちは、仕事に、打ち込む大変さに感心しきりで、聞いていました。子どもたちからは、大変でないんですかという質問に、大変だけどこの伝統工芸を守るために必死に、やっていますということで力強く、こう、藤谷さんがですね、語ってくれてたんですよね。その言葉がですね、とっても私も横で聞いていて、印象に深くて、もうとにかく、このアイヌ文化を、なんとか工芸をですね、広げていこうという気持ちが伝わってきて、とってももう こう胸がね熱くなるような、思いをしました。そんなようなことで、こう子どもたちは、そういうような貴重なお話も、聞けたということで、大変いい、時間をですね持てたなというふうに思っております。で、先ほどの、地域のニュースのところにでも紹介しましたように、11月4日、まあ、来週の、水曜日、先週のすいません、11月4日先週の水曜日になりますが、2時間の授業の中で、釘のついたですね、木製の、織り機に、糸をかけてですね、そして真剣な表情で、取り組んで、子どもたちは、そういうようなことをやっていたんですけれども、まあ、それがたまたま、11月5日の、新聞記事に紹介されまして、子どもたちが真剣に取り組んでいる姿も、その新聞の中で、紹介されている場面があったんですけれども、とにかく、藤谷さんや海沢さんはですね、お表の糸は切れやすいから気をつけてねとか、上手だねとかっていう励ましの言葉などをですね、こういただきながら子どもたちは、こうやる気になって真剣に、織っていました。で、しおりを、編んでいる、子どもたちの様子をですね、こう心優しそうな感じでですね、観察を、していました。講師の、藤谷さんはですね、地元の子どもたちに伝統工芸の魅力を伝えられるいい機会なので、しっかりと教えたいと思っていますというふうに語っていましたし、体験織りを、に参加したですね、子どもの中では、慣れないので難しかったけれども、編み物が好きなので楽しいですとか、最初はしっかりできるか心配だったけれど、やっているうちに楽しくなってですね、集中して取り組むことができましたということで、仕事の大変さを知ることができましたというふうに子どもたちは伝えています。で、授業の目的はアイヌ文化に触れることなんだったんですけれども、何かこうやっているうちにですね、キャリア教育の一環として取り組んでいる、そういうような効果もあったような気がしています。まあ、このしおりの編みにつきましては、しおり編みにつきましては11月12日木曜日にも行って完成させる予定になっています。どんな形でできるのか私も正直言って楽しみにしています。ではそういうことで時間になりましたので今日の二豚二小学校代理は終了させていただきます。21日の板関楼で会いましょう。
木村文雄の言いたい放題のコーナーです。イランカラプテ、私は、ビラトリアイヌ協会の理事を務めております。猿川森林組合の造林造材の仕事をしております。今日は現場での私のエッセイを海沢博子さんに朗読してもらいます。
はい、朗読始めます。この文章の中には、今から読む文章の中にはアイヌ語がたくさん出てきますので、まずその単語を最初に説明させていただきます。アマメチカッポはスズメ、アチャポはおじいさん、ユックはシカ、イセポはノウサギ、エアミはカケス、パシクルはカラス、キトッパはクマゲラ、エルムはネズミ、チロンヌップはキツネです。その他、この文章の中でカムイ と言っているのは動物たちのことです。題名はカムイたち。夜明けとともに待ちかねたようにアマメチカッポスズメが騒ぎ出す。アチャポおじさん、起きて起きて、今日も晴れの良い天気だよと教えてくれる。昔からアイヌはアマメチカッポを天気予報の参考にしていた。アマメチカッポの鳴き声を天気予報の参考にしていた。おお、寒い。朝夕、めっきりと寒くなってきた。そのはず、外は初霜だ。出勤時間だ。さあ、今日も頑張るぞ。と気合を入れる。出がけに、パシクル、カラス、ファミリーが飛んできて、騒いでいる。今年生まれた子供たちが、親パシクルにまとわりついている。まだ親のすねをかじっているのかと思いながら現場へと向かう。現場まで40分ぐらいのところだ。早速お出迎えがあった。20から30羽ほどのエヤミ、カケスの群れがギャーギャーおはようおはようと言っている。この時期、私たちの仕事は枝打ちといって、カラマツの枝を2メートル10センチほどに切り落とす作業である。楽な作業なので周りのカムイたちを観察できる絶好の機会である。今日は楽しみだ。遠くの方でゆく、シカとキトッパ、クマゲラの声がする。そのうち近くへ来るだろうと作業を始めて1時間くらいも経ったが、一羽のイセポ、ノウサギが私のところへ走ってくる。100メートルほど離れたところで同僚が作業をしているのに驚き、逃げてきたのだろう。そしてまた私に驚き、急カーブを切って逃げ去っていった。まるで宙を飛んでいるかのようであった。昭和35年頃には、たくさんのイセポがいた。森林木の根の周りをかじるので、害獣としてエルム、ノネズミやイセポの駆除が始まった。イセポは町役場から1羽100円の懸賞金がついたので、全町民がこぞって罠をかけて、いっぺんに減ってしまった。これも人間の勝手で自然のバランスを崩したなぁと思い、作業をしながら遠い昔を思い巡らしていた。お昼近くになって遠くに聞こえていたキトッパ、クマゲラが甲高くけたたましい鳴き声で近くの古木に止まった。終戦後、復興のために建築、土木、パイプ、枕木などに使うために、多くの山が丸裸にされ、キトッパの住む環境が悪くなり、キトッパが激減した。今は戦後70年、森が復活し、キトッパにとって住みよい環境になっているようである。本当に喜ばしいことである。午後の作業が始まってすぐ、50メートルほど先で、ゆく、おじか、オスゆくが、おたけびをあげた。メスゆくが、発情を見せるこの時期、オスゆくは、黒光りをして男らしく、すごくかっこいい。今年は何頭のオスめくを、メスゆくを、ゲットできるのか。頑張れ、色男。カムイたちとの楽しい一日。作業が終わり、帰路に着く。途中、やぶの中からチロンヌップが飛び出してきて、車の前に。後を振り返りながら前を走る。丸々と太り、毛も冬支度である。西日を受け、 栗色がピカピカに、ピカピカに光っている。これもまたかっこいい。車の前を50メートルほど優雅に走り、横道にそれ、草むらに消えていった。今日は本当にいい一日であった。神たちよ、また会おう。以上ですが、もう一度本文の中に出てきたアイヌ語を説明させていただきます。アマメチカッポはスズメ、アチャポはおじさん、ユクはシカ、イセポはノウサギ、イヤミはカケス、パシクルはカラス、キトッパはクマゲラ、エルムはネズミ、チロンヌップはキツネのことでした。以上です。
ピリカ・カンピソ氏のコーナーです。本日紹介します本は、アイヌ民族の言語復興と歴史教育の研究、教育から考える先住民族とエンパワーメントという題名です。これは副題ですけれども、著者は上野正幸さん、2014年の12月25日に出版された本です。風間書房というところから出ております。実はこの上野さんというのは私の知人でして、何度もこの二豚にも訪れておりまして、特にこの FM ピパウシとアイヌタイムズ、この二つをですね、メディア、アイヌがやっているメディアということで、とても関心を持ってまして、そういう関係でその上野さんは私の方へ、取材に来ているというようなことで面識のある方です。で、この本の内容なんですけれども、第1章から第8章まであります。で、その内容ですけれども、ちょっと読ませていただきますが、第1章はアイヌ教化とアイヌ民族という題名で書かれております。第2章が危機言語としてのアイヌ語とアイヌ語の復興。第3章はメディアによるアイヌ語復興とアイヌコミュニティの再生。第4章がアイヌ民族をめぐる教育。第5章はアイヌ民族をめぐる歴史教育。第6章としてアイヌ民族と副読本と歴史認識。第7章がアイヌ民族の文化復興と先住民族の権利。第8章という形じゃなくて、終章というふうになっているんですけども、このように、第8章という形でなっております。その中でもですね、メディア利用によるアイヌ語復興とアイヌコミュニティの 再生というところですね、皆さんが今お聞きになっている、この FM ピパウシですけども、その FM ピパウシに関するですね、詳細なデータがこの本には載っております。なんせインターネットで検索しますと、第1回目から今日の175回目まで出ているわけですけれども、そういうものをすべて175回ですね、今日で。これは実は146回までしか出てませんけれども、カムイユカラとかカムイユカラの解説、アイヌ語の歌とかアイヌ語会話とかワンポイントレッスンとかですね、朗読であるとか、季節のお話であるとか、そういうものをきちっと分けてですね、
なんというのかな、すごい学者さんというか、そういう人っていうのはすごい分析力があるなと思います。で、これはですね、本当にこの本を読んでもらえれば一番わかるんですけれども、詳細にですね、いろいろな資料にあたって、そのアイヌ語を復興するためには何が一番必要なのかということを主眼に書いております。で、私が一番びっくりしたのはですね、いろいろな文献をもう当たってるわけですね。例えば私がかつて、相内先生という当時岩見沢、北海道教育大学岩見沢校で政治学を教えてた先生、今は小樽商大で政治学を教えてる先生なんですが、その先生と二人でですね、座談会をしているときに、アイヌの民族学校を作ってくれというようなことを述べてるんですけれども、そういうものからですね、もうありとあらゆるものですね、を調べて、その、例えばアイヌ語っていうのは現在危機的状況にあると。そういう状況にあるけれども、この言語をどうやったら復興できるか。まあ端的に言ってですね、やっぱり国が何らかの政策を取らないと復興は難しいだろうと。それは個人的な努力には限界があると。その個人の努力では復興はできないというようなこともはっきり書いています。そして、まあ、アイヌ語はもともと自由に、アイヌ民族が話していた言葉ですけれども、江戸時代、そして、明治に入って、大正、昭和、そして平成と、この時代が流れてくるに従って、我々の先祖は良かれと思って自分たちの子供にアイヌ語を教えなかった。で、日本語を話し、日本語の読み書きをできれば、日本人と対等に競争ができると。それを良しとして、やっていたがためにアイヌ語の断絶が起こったというようなことも分析されています。まあ、これはまさにそうだなと私も思ってますね。まあ、私の父、茅野茂は1926年生まれです。で、アイヌ語の母語話者としては最年少と言われておりました。今もし生きているとしても90歳。もう9年ほど前に亡くなりましたんで、まあ、正式には79歳で、亡くなったんですけれども、ですから今はまあ80ちょっと前というような年齢です。まあ、この本で、まあ一番この上野さんが、言いたかったことっていうのは私なりに感じますと、その、まあ、先住民族というのはアイヌ民族が間違いないと。その先住民族としてきちっと権利として、世界先住民族権利宣言で言語権というものがあるはずだと。そういう権利宣言または子どもの権利条約またはいろいろな条約によって、権利を主張できるというようなことも書かれております。まあ、これは非常に勉強になる本だなと思いました。ぜひ、リスナーの方もですね、読んでいただきたいと思います。もう一度題名を申し上げます。アイヌ民族の言語復興と歴史教育の研究、副題として、教育から考える先住民族とエンパワーメント、著者は上野正幸さん。風間書房から出ております。2014年の12月25日発行です。まあこれは専門書ですからちょっと値段は張るんですよね。確か7000円ぐらいしたと思います。料金としては非常に、料金というか値段としては張る本ですけれども、まあこれ読む価値はあります。興味のある方はぜひ、こういう専門書ってあまり売れないので値段高いんですよね。まあということで、私、本日、ピリカカンピソ氏を紹介させていただきました。担当は茅野史郎でした。第175回目の最後のコーナーとなります。ひろこさんから1点訂正があります。どうぞ。
はい、
木村文夫の言いたい放題のところでカムイという言葉を発音が間違っていました。カムイというのは間違いでカムイでした。どうも失礼いたしました。
はい、それではですね、木村文夫さんにちょっと一言お聞きしたいんですが、今日の放送で確かもう3回目ぐらいだと思うんですけども、はい、感想を一言お聞かせください。
うん、まだ慣れてきてない。もう少しかかります。
はい、まあ、来月も木村文夫の言いたい放題というコーナーがございますので、そのコーナーで、木村文夫さんにいろいろ意見というか主張をしていただいて、またはエッセイなどの紹介をずっと続けていきたいと、このように私も思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。校長先生、
はい、
お疲れのところ、
はい、
研修会でお疲れだったと思うんですが、はい、どういうような内容の研修会だったんですか。ちょっと一言教えてください。
はい、ですね、特別支援教育の関係で、経営研究会ということで、今支援教育とか支援計画だとか指導計画をどのように子どもたちに返していくかということでの内容の研究の発表してきました。
なるほど、はい、ちょっと難しそうですけども、
はい、
わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございます。
はい、それでは FM ピパーシカルのお知らせを千石優子さんからお願いします。
FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町二部谷より 76.1 メガヘルツでお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また録音により、神戸市長田区の FMYY では 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中、帯広市の FM ウィングでは 76.1 メガヘルツで第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中です。これらの放送局はインターネットラジオでも聞くことができます。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二部谷、二部谷子ども図書館宛、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第175回目の放送もお別れとなります。次回は12月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいやいけれ。
Yeah.